No, además, no sé, es un sueño también, yo estoy cansado, pero es ahí. Y como yo digo, hay que mostrar la diosa de esa manchita este, de la yo, de esta, de la yo, de la yo, de la yo, ちょっと驚いたことがあったんですけども、それはフランスでですね、爆弾、同時テロがあってですね、爆弾とかそれから銃の乱射とかがあって120名以上の方がですね、亡くなったということがあったわけなんですけども、すごいこう世界に衝撃を与えたわけなんですけども、で、ですね、その土曜日の朝、日本時間で土曜日の朝だったんですけども、私たちがその金曜日ですね、徹夜祈祷会で祈っているときに、自分は嫁したから覚えてるんですけども、そのまた爆弾の爆弾テロの大きな事件が起こってくるっていうことと、フランスにですね、大きな問題が起こってくるっていうことがこう予言できたんですね。それでまあちょっとなんかこう、その時の予言の流れとちょっと違うんで、ちょっとどうかなと思ったんですけど、こう神様から来たと思ったんで語ったんですけども、まさになんかこうフランスでですね、事件が起こってしまってちょっとびっくりしています。で、その予言は吟味しなければなりませんし、当たったらそれでいいってことじゃなくて、それが神様の働きのためにですね、用いられていく必要があるわけですけれども、本当に私たちもこう終わりの時には近づいているということを捉えてですね、さらに目を覚まして、賜物を用いてですね、そしてまた多くの方々の救いのためにですね、働くということをさらにですね、成していきたいと思います。単に大きな爆弾テロが起こったっていうだけじゃなくて、これからですね、いろんな国と国のバランスとかですね、いろんなことが世界の状況が変わって、さらに終わりに向かって進んでいくということを思います。ですから、そういうことを見つつですね、本当にこう黙示録に書かれているこう時代に向かっているので、そのことを覚えつつですね、私たちもその中で無関係でいるということはできなくなっていきますし、また我々には近づいている備えてですね、いきたいというふうに思います。それでですね、ついにですね、風の響き の CD が出ましたので、皆さんですね、今日からぜひ聞いてですね、いただきたいと思います。素晴らしい内容になって、私もまだ聞いてないんですけど、いると思います。で、福岡教会で一か所前 の新発表でも入ってるんですけども、小野島さんが歌ってくださっているということなので、ぜひまた聞いてみていただきたいというふうに思います。小野島さんというのはラストバーザーのメンバーの方なんですけども、はい、それとですね、御声新聞がですね、出ています。イスラエルチームのキリストの再臨が近いという題で言ってます。ぜひまたイスラエルチームが載ってますので、続いてですね、見ていただきたいと思います。それから後でちょっとお話したいと思うんですけども、宮崎教会の南牧師がですね、まさかの店長になったというですね、最悪のところからですね、逆転が起こっていったという素晴らしい証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。神様により頼むということですね、すごく語りかけがある証でありますですね。ぜひお願いください。あとですね、12月にかけてのクリスマスのコンサートなんですけども、今教会からもいろんなどこにですね、こう導かれて、どこに行ったらいいのかっていうことを祈っているんですけど、ぜひお祈りください。博多駅ではですね、クリスマスマーケットっていうのをこう1週間、18日から、1週間ぐらいやるんですけども、そこでもその夕方からゴスペルをですね、される、まあ、土日は午後からされるということなんですけども、そこにもちょっと応募しているんですね。なので、御心のところにこう出ていくことができるようにということをですね、祈っていただきたいというふうに思います。あと、いろんな今まで行ってきた施設とか、病院とか、また招かれるところにですね、行きたいとは思うんですけども、あと大牟田からもですね、来てくださいというお話もまた今年も来てますので、行きたいと思うんですけれども、ぜひそのスケジュールがこう、なんていうんですか、こうバッティングしないようにですね、そしていろんな人たちのこうお仕事のことはこう来られますし、いろんなそれぞれ一人で事情があるので、ここの時に行けるようにですね、お願いしていただければというふうに思います。はい、ですね、そうですね、はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、 今日はですね、使徒の働きをですね、開いていただきましたけども、ずっと使徒の働きを学んでいるわけなんですけど、今日は19章の部分の、8節から20節を読んでいただきましたですね。で、もう消しちゃいましたね。エペソというところですね、いいです。エペソというところでですね、パウロが、来て、こう宣教しているところが今回のところなんですけど、その第3回伝道旅行の中にあるんですね。で、その中で、こうトルコがですね、このようにあるとすると、ピューってあるとすると、この辺ですね、この辺ギリシャがブッてあるとすると、こうですね、このようなところですね、今のトルコのその割と地中海に近い方っていうんですか。で、ここにですね、パウロは導かれて拠点を置いてですね、長く3年近くですね、腰を据えて宣教をなしていきました。で、そのことが書かれているんですけれども、8節からまたですね、お読みいたします。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから目を引き、弟子たちも退かせて毎日ツラノの行動で論じた。パウロはですね、最初ユダヤ人の人たちの街道があるので、そこに行ってですね、3ヶ月の間こう大胆にこう語っていったわけなんです。で、神の国について、そして語り、そしてイエス様のこの救いを信じるように、福音を信じるようにということをですね、伝えていったんですけれども、ある方だったら信じたんだと思うんですけども、ある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道を罵ったとあります。で、それでパウロはそこからですね、身を引いて弟子たちを全部退かせて毎日ツラノの行動で論じたとあります。ツラノっていう人の名前なんですけど、ボー君っていう名前なんですね。どんな人なのか分かんないですけども、そしてそこでですね、お話します。今で行動っていうのは学校、今でいう学校の語源ですね。なので、みんながこう学びたい人たちが集まってくるような場所だったわけなんですが、そっちに行ってですね、いわゆるユダヤ人の街道ではなくて、一般の、私たちといえばこう、私たちがこういう場所を借りて礼拝してますけども、そういった一般のところでですね、パウロは福音をこう大胆に語っていったわけなんですね。で、パウロは本当に聖書の知識がたくさんある方で、パリサイ人でですね、本当に、論じるってことに関しては彼は自信があったと思うんですね。でも3ヶ月経った時にもうそれをやめたんですね。罵る人たちがいたんですけども、で、パウロはですね、以前はもう自分の主義主張で生きている人でした。それは自分が正しいと思ったことをやる。で、確かにそれはこう立法であったり聖書に書かれていることであったんですけど、でもそれは神様の救いや神様の義とはぶつかっていた。つまりですね、自分の義に立っていたんですね。で、自分のこだわりに立っていたわけなんです。でも、このパウロは、救われたかのパウロというのは、神様の導きに従うようになった。本当に聖霊様に従うようになっていったんですね。神様に。で、ここでですね、そのユダヤ人とぶつかった時に、何クソとですね、またやり返すっていうことをしないで、身を引いて別のところで福音を語っていったんですね。で、私たちも皆さんの得意なこととか、不得意なことあると思うんですけど、例えば得意なところでなんかこうぶつかりがあった時に、その時こうやっぱりやり返したくなると思うんですね、私たちって。で、言い返したくなります。でも、なんかそういうことをするんじゃなくって、御霊の導きに従っていったんですね。彼はその言い合いをするんじゃなくて、ツラノの行動というところに行ってですね、そして福音をこう語り続けたんですね。そして10節を読みします。これは2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。で、結局これがですね、良い結果となってですね、この一般の方っていいますか、外に向かって福音がですね、どんどん広がっていったわけなんですね。私たちも本当にこう自分の主義主張とかこだわりじゃなくて、こう神様に従うっていうことをですね、さらに求めていきたいと思います。で、ですから、さっきの3ヶ月も含めて、本当にこう3年近くですね、パウロはこうエベソにいたと言われています。で、この間にですね、おそらく黙示録に出てくる7つの教会ですね、それがこう形成されていったということが言われています。 ですからすごい働きがですね、こう今のトルコですねに本当にですね、広がっていったということを見ることができるんですね。そして11節、神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊が出ていった。すごい技が起こってたんですね。身につけている手ぬぐいとか前掛けを外して病人に当てると病人が癒されちゃうっていうですね。そして悪霊が出ていく、もう顕著な神様の技が起こっていったわけなんですね。でもちょっと話があれ戻りますけども、皆さんそれは素晴らしいけど手ぬぐいとか前掛けって何とかですね思われるんじゃないかと思うんですね。でパウロはですね、ツラノの行動っていうところで話したんですけど、やっぱりツラノの行動はツラノの人たちが使うので、その人たちが中心に使うわけですね。そうするとこうだったんじゃないかっていうんですけど、パウロは11時からですね、16時夕方の4時ぐらいまで、みんなが暑くてですね、ここ暑いのでこう昼寝とか昼食とかしてゆっくりですねする時間がありますけども、その時間をパウロはこう語っていったんじゃないか、お昼間ですね語っていったんじゃないか。で他の良い時間はそのツラノの人たちが使うので、そしてパウロはその朝とか夜の時間は何してたということを働いていたわけですね。天幕作りとかいろんな働きをしていました。だから手拭いとか前掛けとかですね、メッセージするのに前掛けとかいらないのですねしてたわけなんですね。でそれが起こっていきました。でこれは仕事の格好だと思うんですけども、なので皆さんですね、私たちは神様と共に歩むときに、皆さんが例えば家でエプロンしてたとしてもですね、エプロンを誰かに置いたらその人が癒されちゃうとかですね、そういうことがこれから私たちの中に起こってくるっていうことをですね覚えていただきたいというふうに思います。神様にここの家庭であっても職場であっても神様の御心のところにいるときに、私たちは神様を用いられるんですね。で神様が働かれることにこう2つあるってことを覚えていただきたいと思います。で1つはさっき証し見ましたよね、その例えばがんになってもうどうしようもないお医者さんも、もう余命3ヶ月、早ければ3ヶ月、3ヶ月って言ったらもうあの人イスラエルチームの時はもういないっていう存在がない、この世にいない人なんですよね。 6月に発症しました、見つかりましたから。だからでもね、今あんなに元気で痩せもしないでですね髪の毛も抜けてなくてなんかびっくりするんですけど、癒されちゃってますよね。だから私たちはこの困難とか病気とか許されてる中で、神様に求めるときにこの神の技ってこう起こってくるわけですよね。そしてもう一つは奉仕をするとき、パウロのように神様の奉仕をしていく中でこの顕著な技がですね起こってくるわけなんですね。ですから私たちは神様が働かれるポイントっていうのをはっきりと押さえておきたいと思います。ちょっとだけですねお話ししたいと思うんですけど、その御子石信仰の方にですね今日載っている私がすごいですね、いつもすごいんですけど、宮崎の吉谷美奈子氏ですね、某ファーストフードですね、ケンタッキーのですね私なんですけども、すごいですね、彼はすごい優秀な方で、長くですね働いていて、牧師だから店長とかしてませんけども、バイトでずっとやってるんですね。でももう本当にキャリアも長くてですねやってるんですけど、九州で一番こう売り上げが高いところでも働いているわけなんですけども、ある時それを見込まれて別の店舗にヘルプで行ってくださいってですね、一店員なんですけどヘルプで行ってくださいって言われて行ったそうなんですね。でそこはまだ売り上げが一番低いところだったんですね。でもうその人間関係も悪くてですね、アルバイト同士の人間とギクシャクしてて、もう最初は自分が挨拶しても無視したりですね、もうオーダーしてもそれがこう無視されたりとかですね、商品のオーダーしても無視されたりとか、もうめちゃくちゃだったそうなんですね。でもそれが祈っていく中で感謝していく中でこう改善されていきました。でところがですね、その売り上げの方が一向に伸びない、ね、最低ラインいつもこの、グループの中で会社の最低ということ でそれでもう一生懸命自分なりにですねセットメニューを考えたり、新しいセットメニューを考えたりいろいろしたんですけども、結果がついていかなくて売上が最下位のまま月日が過ぎていったんですね。でその中である時事件が起こって、その そのヘルプに行ったお店はその売上は低いんですけど、そのクレーム件数は少なかったと思うんですね。お客さんが少ないということもあると思うんですけど、ところがですね、そのクレーム件数がその会社の中では今度はダントツ1位になってしまったそうなんです。その成績が悪いにもかかわらずクレームも1位になってしまってですね、もう最悪になってしまって、で、さすがに会社の上司が呼び出されてですね、どういうことかと怒られたっていうんですね。で、そこでハッとさせられたそうなんです。聖書には彼に信頼する者は失望させられることがないってあるんですけども、しまった神様に頼ってなかった、自分の力で何とかしようとしていることに気づかされた。もう彼もキャリアなので、やっぱなんか無意識にですね、自分の、こうしたらいいんじゃないかっていう、そういうのがあると思うんですけども、そっちの方に行ってしまっていた。で、それから悔い改めて感謝をして神様に真剣に祈り求めました。するとある変化が起こりました。それまで2ヶ月続いていたクレーム件数が一気になくなり、ゼロになりました。で、上司からどうやったのかと聞かれ、神様に祈りましたと答えました。以前から神様のことを話していたので、そうかと納得されました。納得する方もすごいと思うんですけど、でそれから急遽店舗の改装の話がやってきてですね、昔からの店舗で老朽化が進んでいたの で、ずっとでも話はあったんですけど、流れていたんですけど、ここに来て9月の半ばから11月にかけて改装することになってですね、でその、今までの店主の保護額を取り消すということになったということなんですね。で、その、改装することで9月半月しか営業しなかったんですけど、その次はいつもの月と比べて2倍の売上を伸ばしたっていうんですね。で、また上司にお前何をしたんだって聞かれてですね、神様に祈りましたと答えたら、そうかと納得されたそうなんですね。そして、自分の努力が頑張れてやった時はうまくいかなかったんですけど、神様に寄り頼んだ時にですね、嘘みたいにこう結果がついてきたっていうんですね。そして11月から新しくなった店舗で上司からですね、店長してくれっていう話があったそうなんですね。で、牧師をしているので日曜日は教会に行きますし、海外選挙にも行くので長期教会を取るので無理ですって断った、今まで通りですね、無理ですって断ったそうなんですね。すると上司はですね、今度は日曜日休んでいいし、海外選挙に行って自分でシフトを調整して休んでいいから店長になってくれって。すごいですね。もうちょっと考えられないようなことですけども、日曜日いない店長なんて、ファーストフード店でいないと思うんですけども、私は神様に心から感謝しました。最悪と思えた出来事は、神様に祈り感謝した時に最高の祝福に変えられました。その祝福を与えてくださった神様に心から感謝しますというふうに書いてますけども、すごいですね。本当にこう彼に信頼するもの、神様に信頼していた時に神が働かれたという素晴らしい証でした。で、神様が働かれる2つのパターンですね。戻りますけども、この困難や時の時に神様に求めるんですね。誰かにこう言ったりとか、相談することもありますけども、人じゃなくて神様に求めるんですね。それから奉仕をする時に、この御心に従って奉仕する時に技が起こってくるということですね。覚えていただきたいと思います ですね。ですから、これからですね、その奇跡が始まっ、そういった奇跡がですね、本当に神様によって私たちも歩みの中で始まってくるということを覚えていきたいと思います。そしてですね、ここからそれを見て素晴らしい技が起こっていたんですけども、それを真似する人がいたんですね。13節。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の万劇投手の中のある者たちも、試しに悪霊につかれている者に向かって、主イエスの皆に唱え、パロの召されているイエスによってお前たちに命じると言っていた。パウロとしてすごい奇跡が起こっているので、自分たちを真似しようと思ったんですね。そして魔除け祈祷師の者たちなんですけども、7人の息子たちってですね、とんでもない最初さんもいるんですけども、スケワさんですね。でも逆にその時ですね、15節悪霊が答えて、自分はイエスを知ってるしパウロもよく知ってるけれども、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、2人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、2人は彼らを裸にされ傷を負って、そのように逃げ出した。で、逆にやられてしまったということなんですね。で、ここから2つのことが見えると思うんです。で、1つは悪霊は私たちのことを知ってるってこと、イエス様のことを知っている、そして私たちクリスチャンも知ってるんですね。だから私たちの弱いところもしていて、何かあるとそっちにこう攻撃してきたりするわけなんですけども、でもはっきりとですね、職場にいても家庭にいても、サタンは私たちの方を知っているということをですね、覚えていただきたいと思います。そして悪霊に疲れた人っていうのは、話す、悪霊によって話すことがありますし、そしてすごい力を出すことがあってですね、その人の小柄な人だったり力がなく見えても、この悪霊の力ってすごい力が出ることがあるということを覚えていただきたいと思います。 で、そして大事なことはイエス様の皆の権威を使えるのは、用いることができるのは私たちイエス様を信じているクリスチャンだけなんですね。あ、これ魔術師の人たちが魔術師の人たちが真似しようとしても全然それは逆効果だったわけですね。で、私たちにその権威が与えられているということを皆さん覚えていただきたいと思います。ですから悪霊に対してイエス様の皆によって権威を行使していきましょう。で、ただですね、なんか悪霊を受けた人が怖い場合は触らない、自分がなんか恐れがある場合やらないと言ってください。信仰によってこうそこに働いていくので、神様はですね、無理をすることはないんですけど、ただ私たちはその権威が与えられているということをはっきりとですね覚えていただきたいと思います。で、そんなことがあったんですけども、このことは逆にですね、エペソに住むユダヤ人、ギリシャ人の全部に知れ渡ってしまって、みんな恐れを感じてイエス様のみんなを崇めるようになったんですね。魔除け祈祷師の人が変なことをしたんですけど、そのことが逆にみんなに広がってですね、イエス様の皆を崇めるようになったんですね。そして信仰に入った人たちの中から多くの人たちがこう自分のしていることをさらけ出して告白し、悔い改めが始まったんですね。そして私、魔術の本とかをですね、皆の前で焼き捨てた。で、銀貨5万枚ですから約250万円ですね。すごい金額のそのものをこう焼き捨てていったっていうことなんですね。で、多くの人たちがこう悔い改めに導かれてきました。イエス様を信じてもまだ魔術の外、魔術の方にですね、イエス様を知りながらも魔術をやってた人たちもいたのかもしれませんけれども、そういう人たちも悔い改めてそういう本を焼き捨てていったんですね。で、それは悔い改めっていうのはですね、本当にこう解放につながっていくわけなんですね。そして20節、こうして主の言葉が驚くほど広まり、ますます力強くなっていったと。で、悪霊がサタンがしたようなことであったとしても、それを用いて神様は多くの方々を救いに導いていかれたんですね。で、神様の御心は多くの人たちが救われる、人々が救われることであります。そのために神様は全てのことを用いられるんですね。ですから私たちの周りに起こってくるマイナスと思えることも神様が用いられるということをですね、はっきりと覚えてですね、これから私たちもいろんなことにこうぶつかっていくと思うんですけども、その時にそれもそれさえも用いるということを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、その素晴らしいあなたご自身に従っていくことができるように助け導いてください。また私たちがこう本当にこう神様の御声に聞き従えるように、自分の主義主張やまた自分のこだわりではなくて本当に神様に従えるように助け導いてください。イエスのためにお祈りいたします。悪いところあるかとお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たち一人で触れてくださることはありがとうございます。病を癒し、精神の病を癒し、また悪霊を断ち切り、また私たち一人で聖霊の御座を表し導いてください。イエスキリストの名によって病ならもんちからした。イエスキリストの名によって人々の体と精神を癒し進めて、癒されんよ、癒されんよ、癒されんよ、癒されんよ、癒されんよ、癒されんよ、癒されんよ。たまものを用いなさいというのが来ます。ある方はたまものを用いることを通して、なんかこのその方自身も癒されたその周りの方々になんか技が起こってくるのが見えます。皆さんも感謝します。この人々の内臓を癒し、体を打つ風邪をひいている方々も風邪を癒していってください。お願いします。耳のためになりします。イエスキリストのその方々の目の色や耳の症状、イエスキリストのその方々の力です。喉のためにします。イエスキリストの喉の働きを正常な状態に戻る。与えられた時を大切にしてきなさいという言葉が来ます。大きな変化がですね、始まろうとしている方がいます。またそのことがこうなんか驚き怪しむことなく、あなたはこう今の時を大切にし、私との交わりを大切にしてきなさい。私は これからの歩みを、あなたはこの歩みを導くと幸せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私の先生ハリレアを賛美いたします。
Thank you.
ば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。